発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人100様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ1月14日そして再放送の方は1月17日ということで、
はい、
まあもうね新学期にちょっとずつ体も慣れてきたかなというところになるんですけれども、
慣れてきたやろかな、
どなんやろう、
ね、
うちの場合お正月めっちゃまったりしてたので、さすがにね初日の朝とかは、
はい、
子供が学校行くのに起こすのにめっちゃ苦労するやろなと思ってて、
うん、
まあ、でも実際ねその前日よう寝たから、
はいはい、
比較的シュッと起きたんですけど、
はいよ、
まあ、その後がねきっとね、
うん、
ずるずるずるっとやっぱりこう日常に戻っていった時に気の緩みとかで寝坊しそうになるとか、
うん、
なるんやろなっていう時期です今。
なるほどな。いや俺らもそうやけどな
大人もそう
大人もな
大人もそう、うん、まあでもこのね3学期がじゃあ始まったとはゆえ、
はい、
3学期はあっという間に終わっちゃいます
ね。え1月行く2月逃げる3月去るいますからね。
はいどっか行ったみたいなね。
あまあまあ私は森田勝でございます。
ほんまや猿がおった今年牛年やけどな
あほんまほんま今年あの俺年男やねん。
あそうなの。
そうやねん牛年やねんけど。
おお
牛年やからよ。
24ちゃい
48歳なんで。
あねもうすごい丸めて言うたのにごまかして言うたのに
ちゃんと答えてもたから
48ちゃんおめでとうございます。
ありがとうございます。
そうでねあの本当その3学期があっという間に終わるということは、
はい、
もうすぐに新年度が目の前にあるということで、
まあそういうことやな。
新年度に向けての動きって皆さんいろいろとそろそろ取り掛からないと遅くなってしまうという時期にもなってくるんですね。
準備していかなあかんと。
例えば、うん、来年度中学校に入る、再来年度か
再来年度
中学校に入るつまり今5年生とかの子にとっては、
はい、
もうそろそろ中学校どうするっていう時期になってくるんですよ、
そうなんか
早いでしょ。
めっちゃくちゃ早いな。
でも私もね自分実際早いんちゃうかって一瞬思ってたんですが、あのこの間相談事業所さんでお話をしてましたら、まあ、例年だいたい5年生の3学期ぐらいから、
はい、
ちょっとずつ見学とか行ってでどの学校に行くもそうですし、
はい、
例えば支援級にするのか普通級にするのかっていうところも見極めていくのがちょうど5年生の後半ぐらいからっていうお話があってね。
慌てなあかん。
そう、うち長男坊が5年生なので、
うんうん、
それこそどうしようかな。
あそうかそうか、あもうまさに自分にこう振りかかったことやねんな。
そうなんです、
はいはい、
で例えば中学校に入った時に、
うん
まあ、普通学級にしてもいいし、
はい、
支援学級にしてもいいしっていう、
うん
まあ、いろいろ選択肢を持てるくらいのグレーゾーンの子どもたちももちろんいるし、
うん、
やっぱりもうちょっと心配やから支援級にしたいしっていう、
うんうんうんうん、
支援級にする場合にはそこの学校に支援級がもしなければ、
うん、
支援級を増設する形になるので。
そうか、だから早いこと言うとってくれいうやつか。
そうなんですよね。なのでいろいろと準備が必要になってくるので、
うん、
もうほんまこのくらいから始めていかないと、
うん、
親の方も心をこう落ち着ける方法っていうのも必要ですし、
うん、
子どもさん自身も小学校に入学するときとまた中学校に入学するときってまた違ってて、
ほらちゃうわな。
小学校時代は、
うん
いわゆるそこまで自分自身よく分かってないけれど、
はい、
中学校からじゃあ支援級に入ろうってなると、
うん、
その子自身の気持ちの問題っていうのも出てくるじゃないですか。
うんなるほど。
今まで普通級によってみんなと一緒にこうおったけど、
はい、
支援級、
うん、
どうしよう
って、うんうん、
自分の中でどう受け入れるかとかねそんなも必要になってくるのでやっぱ早めに準備せなあかんなっていうのはこのぐらいの時期からなんですね。
なるほどな。
でまあ、今はねこの学校の話してましたけれども、うんうん、じゃあいざ 小学校に入学をさせた後、
はい、
いわゆるアフタースクール問題っていうのも出てくるんです。
アフタースクール問題、
子どもさんを、うん、例えばアフタースクールに預けて、うん、で自分が仕事をせねばならないという保護者さんも多いかと思うんですが、
うんうん、
いざアフタースクールに入れようとしても、うん、発達障害持ってる子どもさんがそこにちゃんといられるかどうかっていうのが、
うん、
親御さんの中でものすごく心配なところで、
うん、
もちろん一緒にいられるぐらいのね、うん、まあ、元気な子どもたちだったらいいんですけれども、はい、ちょっと中に入れてると自分自身がそこで起こる問題について、
うん、
親のメンタルやられるわっていう方ももちろんいらっしゃる。
親のメンタルな
ですね。私はそっちの方が心配だったので、アフタースクール実は入れなかったんですけど、はい、
なるほどな。
やっぱり子供が、ね、他の子よりも、
うん、
だいぶうちのお兄ちゃんにしても、まあ、次男坊にしても、うん、幼かったので、
はいはいはい、
学校の中でも問題やって、
うん、
アフタースクールでも問題やって、なんかもう2倍の心配くるわって思ったので、
うんうんうん、
なかなか自分の中でね、そこまで対応しきれるかっていうところで、ちょっとアフタースクールさんは、
うん、
入れられなかったんですけど、
もう自分が倒れてまうわよということやな。
もうね、もう今でもね、例えば通学路こう帰ってくる途中で、
うん、
うちの次男坊が文句言ってきたとか、うん、叩いてきたとかもうみんなごめんなってい
やそれはな日常茶飯事ですよ。
いやそうなのよ、そうなの、
うん、
そうなんだけど、
うんうん、そうでもな心配事の一つやいうことやな。
そう、
まあまあ、それ、そういうのがいっぱいこう積み重なっていったらもうどない、もう辛いねんでいう話やね。
もう心もんもんとして過ごさな
あかん。もんもんとするんですか。
そうなので、うん、そういった場合にね、使っていただいている、はい、まあ、皆さん使われている放課後等デイサービスさん。
はい、出た。放課後等デイサービス。僕もわかんねん、それ。放デイ今ねんで。
ワンダフォー。
それしか知らんねんけどな。
三木市内にたくさん事業所さんあるんですけど、
はい、
ただねちょっとねこれはもう皆さん思われたらすぐに連絡をしていただくか、
うん、
もう本当早めに行動していただかなきゃいけない時期でもあるので、
あ、今日大事。
ちょっとね反対に言うと、うん、遅くて申し訳ないぐらいなんですけれど、
はいはい、
来年度で放課後等デイサービスさん、うん、ぜひともに利用したいという方は、
はい、
もう本当今のうちにいち早く、
うん、
先様に連絡をされて、
はい、
予定が空いてるかどうか、
うん、
入れるかどうかっていうのを確認しなければならないんです。
うーん、そういう時期やね。
っていうのは放課後等デイサービスさんは、
はい、
対象になる子どもさんが非常に年齢層として広くて、
うん、
1年生から高3まで。
あーね、1年生っていうのはもう小学校1年生からっていうのやんな。
そうなんです、
うん、
そうなんです、
そうなんですね。
そうなんですで例えば1年生で入ったらいわゆるそこからね、
うん、
12年間、
うんうん、
あるじゃないですか、うん、その間その子供たちが、うん、例えばじゃあ僕一旦除籍しますねってならないと、
うん、
そこには言うたら一人の定員としていらっしゃることになるので、
はいはい、
新たに人をさ入れようとしても入れないんですよね、
うん、
となってくると、
うん、
例えばその人が、まあ、もう高校になったから、まあ、ちょっとなかなか利用しひんわ、でも一応在籍はしてるわっていう場合であったとしたら、
うん、
人は
うん、
ちゃんとそこに在籍をされてるので、
うん、
新たにじゃあ人を入れようかっていうのがなかなかしづらい。
あー、なるほど、うん、
まあ、そのあたりはまた放課後等デイサービスさんの方でいかがですかっていう調整もなさるとは思うんですが、
うんうんうん、
なかなかね今度入れないという状況も出てくるんです。
なるほど。
なので新しい事業所さんが立ったりだとか、
うん、
で他の市の事業所さんに行かれたりだとか、
うんうん、
いろいろ皆さん対策を取られてるんですけどね、
はい、
なかなか難しいとこですね、
はい。
まあ、実際今三木市内でどんな事業所さんがあるかっていうのをまあ紹介していきたいと思います、
はい、
まず、児童発達支援、子どもさんの支援を行っている事業所さんですが、
はい、
三木市福井にありますゆらんこさん、
はい、
で大村にあります作業療法の先生がやってらっしゃるルートさんで、子ども発達支援センター虹色さんで、児童発達支援もう1箇所は緑ヶ丘にあります王ジャンさん、ここの4箇所が児童発達支援を担当されていらっしゃいます、
はい、
でその他にもねあるかと思うんですけれども、また他の市の事業所さん行かれたりとかされてる方もいらっしゃいます、
はいはいはい、
うちの次男坊他の事業所さんで火災まで行ってたんですけど、
うん、
なかなかロングドライブしながら、うん、まあでも子供と2人でね、言うたら触れ合う時間にもなったんで、
はい、
あれはあれで面白かったんですけど、あ、遠かった
遠いわな
遠かった、
はいはい、
でも今度小学校になると、うん、それこそ放課後の時間になるので、うん、時間限られてくるから、
はい、
できたら近いとこっていうのが魅力的、
まあまあそうやわな
になってくるんですよね、はい。じゃあ、 あの三木市内で緑が丘とかね、いろいろと、うん、あの事業者さんありますので、放課後とデイサービスさんの事業者さんご紹介すると、
はい、
コレクト三木教室さん、これが緑が丘です。同じく緑が丘でオージアンさん、放課後とデイサービスと児童発達支援があるんですが、放課後とデイサービス緑が丘の方にもあります。で、同じく緑が丘と上の丸恵比寿の3店舗を持ってらっしゃるのが WithYou さんで、別所町小林にあるんですが子どもプラスさんで、続いて先ほど児童発達支援でもご紹介しました子ども発達支援センター虹色さんで、これも同じく紹介しました大村にありますルートさんと、最後福井にありますゆらんこさん。ここら辺が三木市内の放課後とデイサービスさんの事業所さんですね。
うん、結構あるように思うけれども少ないですか？
いや、あのね、実は市の中で何人の人口がいる市であれば、うん、このぐらいの事業所っていうのが実は決まってて、うんうん、
はいはい、
それ以上を乱立させるっていうことができないんです。
なるほど、
うんうん、で、あの多分三木市内でいうとあと1箇所2箇所くらいは作ることは可能ではあるんですけれども、はい、前回5月に紹介した時にね1箇所あったんですが、そちらの事業所さんが1月15日で一旦、うん、あの事業所閉めていらっしゃるので、
はい、
また今後もしかしたらできるかもしれないし、
なるほど、
という状況ですね。
うーん、
基本が月曜日から金曜日までの平日と、はいはい、あと土曜日やってらっしゃるかところは土曜日もあったりするんですが、
はい、
放課後の場合はだいたい2時頃、まあ、2時半頃から夕方5時30分頃まで、
はい、
で土曜日の場合は、朝からまあ夕方までの1日利用とかがそれぞれの事業所で時間がちょっとずつ変わってきたりするんですけど、
はい、
それプラス送迎がついてるかどうかとかね、
うんうんうん、
そのあたりも生活に大きく左右してくるところでね、
送迎してくれるっていうのはね大きいやんね。
例えば放課後等デイサービス平日に使う場合は、うん、学校に事業所さんが迎えに行ってくれて、
はいはい、
そこから事業所さんに行ってくれて、
うんうんうん、
あと送ってくれるっていう、
え、帰り、
はい、
あ、そうなん、お家まで、
お家まで、
へ
え。なのでご家庭としては、うん、夕方例えば5時半までだったとしたら、うん、そこからの送迎になるので、まあ、6時ぐらいになったりだとか、
うん、
まあ、それよりもちょっと早かったりとか、その距離によっても変わってくるんですけど、
うーん、
その間言うとお母さんたちにとっては仕事ができるっていう、
まあそうだね、
利点にもなるのでね、
うんうんうんうん、
もう本当このね事業所さん皆さん人気でいらっしゃるので、
はい、
ちょっとでも、あ、ここどうやろうって思うとこがあったら、うん、まずは迷わずに事業所の方に連絡をしていただきたいと思います ね、
そうね、うん、
まあ本当まだ1月やけど、
はいはい、
なんかいろいろ準備せなあかんものありますね。
ほんまやね、まあ、あの事業所に直接連絡するというのもあれだし、お友達ママ友さんとかね
聞いてみるのも ね、 ね、本当に大事です ね、
ね、
ぜひ皆さんの身の回りでいろいろな情報収集してみてくださいね。さあ、頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は毎週木曜朝10時からミキラジ8昼の中と、再放送は毎週日曜朝9時30分からお送りしています。
皆様からのご意見ご感想ご質問もお待ちしております。また次回もぜひお付き合いください。
お相手は寺坂恵美子と
サルトロこと森田勝でした。
それではまた
来週。